18ページ、無料相談窓口。相談名、日時、場所、内容、その他の順です。人権相談、11月21日木曜午後1時から3時、町役場2階、会議室201。人権問題に関わる困りごと相談。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。 みんなの人権110番。電話での相談になります。0570-003-110。 人権問題に関わる困りごと相談。問い合わせ、奈良地方法務局中和支局22-3045。行政相談、11月21日木曜午後1時から3時、町役場2階相談室 2B。 国の行政全般についての不満・要望などの相談。問い合わせ、総合窓口課 34-2087。ここからはすべて予約制となります。無料税務相談、11月20日水曜午後1時から4時、1人30分以内、町役場1階相談室 1C。 国税に関する一般的な税務相談。対象、税理士に依頼していない人。担当、近畿税理士会桜井支部所属の税理士。申し込み、税務課町民税係 34-2112。 問い合わせ、近畿税理士会桜井支部事務局 41-6477。 無料法律相談、11月21日木曜午後1時から4時、町役場1階相談室 1C。 弁護士による法律相談、定員6人、申し込み順、問い合わせ予約、11月1日金曜から総合窓口課へ。34-2087。 中南は法律相談センター。12月4日水曜午後1時から4時、1人30分程度、町役場1階相談室 1C。 弁護士による法律相談。申し込み開始日時、11月20日水曜午前9時30分から。問い合わせ予約、奈良弁護士会 0742-22-2035。 午後1時から4時、土曜日曜日祝日を除く。なお、中南は各地でも相談を実施しています。青少年悩み事相談、毎週火曜金曜日午前10時から午後4時、青垣障害学習センター。自分の子供や地域の青少年に関わる相談。担当、社会教育指導員。問い合わせ予約、障害教育課 32-6193。 安らぎ相談室、通常相談、毎週火曜金曜日午前10時から午後4時、青垣障害学習センター。集団生活に適応が困難な幼児、小学生、中学生と保護者のための相談。問い合わせ予約、教育総務課 34-2074。 安らぎ相談室、特別相談、11月27日水曜午前10時から午後3時30分。 青垣障害学習センター。集団生活に適応が困難な幼児、小学生、中学生と保護者のための専門的な相談。担当、公認心理師。問い合わせ、予約、11月20日水曜までに教育総務課へ。 34-2074。 若者自立のための無料相談。11月27日水曜、午前10時から正午。町役場1階、相談室 1C。 さまざまな理由で働くことが困難な若者やその家族のための相談。厚生労働省委託事業。問い合わせ、予約、若者サポートステーション大和、 44-2055。 なお、予約は前日まで。女性の再就職準備相談。11月28日木曜、午前9時30分から午後0時30分。町役場1階、相談室 1C。 キャリアコンサルタントが働きたい女性の就職活動を支援。問い合わせ、予約、県女性センター内女性の再就職準備相談窓口、0742-24-1150。 火曜から土曜日、午前9時から午後4時30分。なお、予約は前日まで。当日申し込み不可。生活自立相談。日時は予約が必要です。場所は都度ご案内します。失業などで生活や経済的にお困りの人への相談・支援。問い合わせ・予約、県中和吉野生活自立サポートセンター。フリーダイヤル、 0120-85-1225。 午前9時から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。メールアドレス、 cysupport@nara-shakyo.jp。 心配事相談。空きがあれば当日か。11月28日木曜、午後1時から4時、町社会福祉協議会2階相談室。家庭問題、財産など生活上の悩みの相談。担当、民生児童委員ほか。問い合わせ、町社会福祉協議会、 34-2118。 11月、12月は奈良県下一斉滞納整理強化期間です。町では町県民税や固定資産税、国民健康保険税などの徴収率の向上と滞納の縮減を図るため、県や県内市町村と連携し、11月、12月を一斉滞納整理強化期間としています。期間中は、税の公平・公正を確保し、納期内納税者の信頼に応えるため、市町村と県が共同して、広報による納税推進、滞納者に対する催告の強化、預金や給与などの差し押さえ、捜索による滞納処分の強化など、さまざまな徴収対策に取り組みます。税金は皆さんの暮らしを支える貴重な財源。この機会に納め忘れがないか確認しましょう。税金の納付相談窓口。税金の種類により、町税務課か県税事務所のどちらかになります。納税通知書などで確認の上、 お問い合わせください。滞納整理強化機関の取り組み、一斉催告、差し押さえなど、滞納処分の強化。処分の順、滞納、督促、催促、財産調査、捜索、差し押さえ、購買、取り立て。税務課、収納再建整理係、電話、34-2111。19ページ、消費生活ニュース。予期せぬサブスクの請求トラブルに注意。サブスク、サブスクリプションとは、定められた料金を定期的に支払うことにより、一定期間、商品やサービスを利用することができるサービスのことです。一般的に、一度契約をすると、解約をしない限り、自動的に支払いが継続されます。特にトラブルが多いインターネットでの申し込み時では、契約内容をよく読み、その後は毎月の利用明細を確認することが大事です。サブスク契約の流れ。サービスの申し込み後、お試し期間があり、有料プランに自動で移行し、1ヶ月、1年など定期的に決まった料金が引き落とされる。サブスクのサービス例。動画配信、音楽配信、専門家相談、即日配達、洋服などのレンタルなど。サブスクの契約のポイント。1、契約中はサービスを受けることが可能。利用していなくても料金が発生する。2、解約しない限り契約は自動で更新される。解約しない限り支払いが続く。トラブル対策。1、申し込む前に契約先の事業者名、サービス内容、解約方法をよく確認する。特に無料体験、無料トライアルの広告、表示からの申し込みには注意する。2、申し込み時の登録情報は解約手続きに必要になるので忘れないようにする。3、解約する場合は事業者の公式ホームページなどで手続き方法を確認する。4、利用していないサブスクの支払いがないかをクレジットカードなどの明細で毎月確認する。5、対処方法がわからないときなどは消費者ホットライン188に相談する。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。 消費生活相談。商品やサービスに関する相談。日時、毎週火曜、金曜日、祝日、年末年始を除く、午前10時から午後3時。担当、消費生活相談員。相談方法、電話、面談。問い合わせ、電話 32-2901、 内線 174。 今やろう、防災アクション。第50回、地震火災に注意しましょう。地震による火災の過半数は電気が原因という事実をご存知ですか？東日本大震災における地震による火災のうち、原因が特定されたものの過半数が電気関係の出火でした。地震直後や停電後の通電再開後に発生することが多く、大規模な火災に発展することもあることから、各家庭においても火災を未然に防ぐことが重要になります。電気火災を防止するためには、避難時に ブレーカーを遮断することが必要です。ただ、不在時やブレーカーを落として避難する余裕がない場合には、感震ブレーカーが効果的です。感震ブレーカーは、地震時にあらかじめ設定した以上の揺れを感知したときに、電気を自動的に止める器具です。感震ブレーカーの設置を検討してみてはいかがでしょうか。地震火災の予防策。家具などの転倒防止対策、固定を行う。震度5以上になると、ガスを自動遮断するマイコンメーターを設置する。感震ブレーカーを設置する。または、避難時にブレーカーを遮断する。ブレーカーの復旧を行う際には、電気機器や配線などの破損や損傷がないことを確認してから行い、通電後はしばらく様子を見る。日頃からろうそくなどの裸火を極力使用しない。問い合わせ、防災課安全防災係、電話 34-2059